刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日173回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回はワメージング株式会社代表取締役社長 CEO 加藤文子さんにご出演いただきました。リクルートで紙媒体からインターネットによる新たなビジネスモデルの開発に取り組み続けた20代、この先のキャリアに悩みながらも産休が一つの転機となり、短期から中長期へと視野を広げ、観光産業による地域活性化の実現が自らのビジョンとなり、現在のワメージングへとつながった加藤さん。見えない未来を楽しもうというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア、企業間レンタル移籍を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社ハックキャンプ取締役副社長矢吹博一さんです。矢吹さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて矢吹さん、現在どのような事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、私ども株式会社ハックキャンプではですね、イノベーションの民主化を掲げまして、特に大手企業様向けにですね、新規事業の構築の支援などを行っています。具体的にはアイデアソンとかハッカソンというですね、アプリ開発イベントであったり、アイデアをこう作り出すようなイベントの運営、または新規事業を作るためのファシリテーターの派遣とかワークショップなどを行っております。
はい、今お話にありましたこのファシリテーターというところですけれども、一体どのようなですね、御社ではこう特徴があるんでしょうか。
はい、ファシリテーターというのは日本語で見てると何かを促進させるって意味になるんですけれど、会議の中でいろんな人たちにアイデアを出させるであるとか発言を促すっていうのがいわゆるファシリテーターの役割なんですね。
はい、
特に私どもの方ですと、最近だと答えがない、最近、不確実な時代にどこに向かっていったらいいんだろうかとか、そういった方向性が決まらないものに対して皆さんでビジョンを短時間で作り上げる、そういうファシリテーションを支援してるんですね。具体的に50分でビジョンが作れる会議を回すことができる、そういったファシリテーション手法を、強みとして提供しております。
なかなかこう今こう正解のないですね、こう時代というふうにこう言われている中で、でもこう短時間でですね、こう答えが出てくるものなんでしょうか。
普通皆さん聞いたらそんなバカなって思うんですよね。そうなんですね。そこはですね、実は我々独特の弊社独自に開発したメソトロジーがありまして、議論を可視化していく、発言内容をホワイトボードに可視化していって、それをこう、ストーリーに落とし込むという独自な手法があるんですね。具体的に言うと、視覚聴覚の視覚会議というやり方なんですが、それを企業様向けに展開をさせていただいてるんですね。これが短時間にやる、うちのこう秘訣というかコツが、なかなかことラジオの中で発言するものを説明するのは難しいんですが、そういった手法を用意しております。
この視覚会議ということで、このメソッドをですね、こう提供されていらっしゃるということですが、ローンディール社のですね、レンタル移籍、こちらもこうサービスもですね、受けて、このレンタル移籍者の受け入れというところもされていたそうですね。
はい、ちょうど昨年のですね、6月から11月末までの半年間なんですが、テーマパークの、社員の方がですね、1名来ていただきまして、そのファシリテーターの派遣事業をちょうど立ち上げるということがありまして、その立ち上げのですね、企画であったり、その立ち上げファシリテーターの育成であったり、契約の手続きであったり、そういった一切合切のことをもう一人で丸投げしてですね、それを見事に半年間できっちり仕上げていただいたなというところでありまして、そこでローンディール様には大変お世話になったという経験がございます。
まあ、そのようにしてこう、まあ、事業をですねこう立ち上げ、そしてまあ確立をされているという矢吹さんですけれども、さてですね、どのようなまあ経緯で今に至るのか、ぜひお話を伺っていきたいと思います。もともとですね、矢吹さん、学生時代というのは一体こうどんなことにこう興味や関心を持っていたんでしょうか。
はい、まあ、私の学生時代は一言で言うと演劇に明け暮れていたというか。
へえ、演劇。
そうですね、まあ、芝居、台本を持って、はい、役を演じる、またはその裏方、スタッフをやる、いろんな照明から音響からさまざまなことをしていましたね。
はい、でもどうしてこの演劇にこう興味を持ったんでしょうか。
人前でパフォーマンスをするとかプレゼンテーションをするっていうことを、はい、本能的に好きだったんでしょうかね。
じゃあそうするとなんかこう今のお姿にも何かこう通ずるところがあるという
、今を振り返るとそういうのがあるのかなっていうのは自分でも認識しますね。
その演劇にですね、こう夢中になっていた矢吹さんですけれども、まあ、この就職活動をですねこう迎えていくというまあ場面になるわけですが、当時はですねどのようなことを考えながらですね、自分のこう社会人としてのこうスタートというのをこう切っていったんでしょうか。
はい、私のところ、まず私が就職活動していたところはまさに1994年で、はい、バブル崩壊して不況が始まって、採用がされなくなり最初の頃だって結構大変な時期だったんですね。そういった意味では自分のスキルを上げたいっていうのがあったので、まずは私はもう IT 系というか情報系の理科系だったので、なんとか4年間で卒業はできたんですけれど、留年せずに。でそこでやったのはやっぱり教育機関というかトレーニングをしっかりしてくれる会社を選ぼうと思って、まあ某証券会社のシステム子会社の方にトレーニング制度がしっかりしてるということで、そういった経緯でまあ選びましたね。まあ、スキルをつけられる会社をまず選んだのが当時の考え方でしたね。
まあ、実際に入社されて、仕事はどんな具体的にはものだったんでしょうか。
まあ、94年の頃ですと、まだインターネットもないような時代なんです、まあ、スタートの頃だったんですが、お客様にまあシステム提案であるとか、まさにネットワークを構築しましょうみたいなことの提案や導入、またはその操作説明とか、そんなことをしていた時期ではありましたね。
まあ、そういったこう経験を積まれてですね、そしてこう、まあ、年数も経っていく中で、次のこう道というのはどんなふうにこう考えてですね進まれていったんでしょうか。
まあ、その入社から3年4年ぐらいって結構いろいろ会社から投資もいただいてですね、さまざまなスキルというか、特に当時は、インターネットの出始め、ネットワーク環境が社内に入ってきた頃なので、ネットワークの構築スキルであるとか、サーバーの構築スキルというのが出して、今のようにクラウドなんてがない、ありませんから、社内に全部こうコンピューターが並んでるんですね。その保守運用管理を担うための資格をたくさん取っていて、でそこで、まあ、転職をせざるを得ない状況になったんですが、その時言ったのはそのトレーニングをする側に回ろうというところで、はい、IT の技術者トレーニングの、まあ、アメリカ本部にある会社の方に転職したという経緯がありましたね。そこで自分と同じようにこ
う
スキルをつけることで、まあ、成長とか、はい、自分のキャリアを高めるお手伝いをしたいなということで、IT トレーニング業界に、まあ、入社なんか98年ぐらいですかねに、初の転職をしたと。ま
あ、
人生で転職1回しかないんですけど、私はね、その時にやったということですね。
でもこう教える側というふうになってですね、何かこう見えたものっていうのは何か当時あったんでしょうか。
とにかく私楽しくやりたいっていうのがあって、もともとその学生時代に演劇をするとかエンタメ的なことをしたところがあるので、私も技術者時代にいろんなこう技術者トレーニングを受けてるんですね。ほぼ私寝てしまってるんですね。まあ、エンジニアのトレーナーって当然ユニークな人もいるんですが、あまりこう興味を引かない、まあ、あとは操作も退屈みたいなのがあったので、いかにこう楽しく受けてもらうか。しかも私がやった時には法人向けというよりは個人向けの IT 資格を取らせているスクールだったので、個人お金払っていただいた部分もあったので、彼らにやはり元を取ってもらうというか、確実にやっていただくという必要があったので、楽しさとか面白さとか、そういったのを意識したトレーニング、いわゆるもうまさにステージでパフォーマンスをするような形で、面白おかしいトレーニングをたくさんやっていましたね。
その後のお話とても気になります。 後半も引き続きお話を伺っていきたいと思いますが、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今矢吹さんが興味関心を持っていることを教えてください。
は
い、
今の私が関心を持っていることはズバリマラソンです。
マラソン、東京マラソンも、
3月にありますが、参加させて、1ヶ月後ですかね、参加する予定です。
当選されたんですね。
チャリティーというものですね、毎年参加をしておりまして、地元が福島ということもありますので、2012年から毎年チャリティーで、今年8回目です、参加しております。
すごい。でもフルマラソンとかすごいこう過酷な感じがいたしますが、なんかどんなところにこう楽しみをこう感じていらっしゃるんでしょうか。
絶えず自分の限界を超えると、絶えず毎回パーソナルベストをクリアするというところは、ビジネスにも通用することがあるのかなと思って日々チャレンジしております。
ありがとうございます。さあそれではここで1曲お届けしたいと思います。シンシアエリボでスタンドアップ。さあ後半も引き続き株式会社ハックキャンプ取締役副社長矢吹博一さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は最初のキャリア、そして転職をされてですね、ラーニングの世界へというところまでお話をしていただきました。で個人向けのですね、こう商品、サービスというところで、展開をですね、営業されていたということですけれども、その後の道というのは一体どんなところにですね進まれていったんでしょうか。
はい、その個人向けの IT スクールというんでしょうかね、企業向けもやってましたが、個人中心に IT 業界に転職をしたい人向けに、トレーニングの仕方であったり資格取得のやり方をたくさんトレーニングしてきていて、本当にたくさんの、受講生の方に、ご受講いただいていましたね。さらにその人たちを卒業後に、社員化して人材紹介、人材派遣ですかね、派遣業務やって、育成型の人材派遣という業態を立ち上げて、それで広くやっていましたね。
ビジネスをそのようにしてですね、展開をこうされて、いらっしゃったということですけれども、その事業を考える時のこうアプローチとしてですね、どういったこう視点を大事にしながら、ビジネスをこうですね、事業というのをこう考えていかれたんでしょうか。
私は逆張りを張るっていうのが好きで、当時から IT スクールだったりすると e ラーニングって自習型が流行ってると、であったらライブ、授業って普通ライブが当たり前なんですが、当時こう、パソコンの前でこう受講するっていうのが流行って、逆ライブがいいんですよと、だからこそ多店舗展開はできないですよ、なぜ我々はこうある拠点2拠点でしかやらないのか、それライブを大事にしてるからですって言ったりだとか、また皆さんが資格を取りたい、でその資格対策本がたくさん出ていると、ただ逆にその対策本を無料で出すんですけれど、その場合も例えばウェブで当時 Google の広告が出始めの頃にこうキーワードを買うわけですね、絶対クリックしないでくださいっていう、悪魔の小冊子みたいな書いて、それで広告売ったりだとか、もう普通そんな言葉使わないよねっていう逆を転教するとか、または採用をやって、我々の方でも人材採用もしていたので、採用の広告打つ場合も、経験者は絶対クリックしないでくださいとか、なぜか経験者ほどクリックしてくれるとか、普通がやることの全部逆をしていくっていうやり方 でそれを選ぶ人ってそれなりに何かこう感度が高い人だったりするの でそういう人たちを巻き込んでいこうすると、やはりどうしても違うサービスに進化していくので、他社と違うものがどんどんできてくるという、だからある意味流れに任せて商売はこう作っていった経緯がありますね。で大きくブレイクはしてないかもしれないけれど、楽しく仕事はすることはできていたと。
でもこうパッと見たときにちょっとドキッとしますもんね。
そうですね、ちょっとだからちょっと毒が効いてるとか、当然クレームをもらうこともあったりします。当然クレーム対応は私が自らやっていたんですけど、そういうところはしていましたね。
してこう引きつけていくですね、やはりこうものがあったということですけれども、その後ですね、会社の経営とですね、そういったこうポジションになっていくと。
そうですね、でそういった経営ポジションになっていったんですけど、ある意味私がこう企画マンであり、どんどん自分で好き勝手企画を上げてどんどん周りを巻き込んでやっていくんですけれど、 ちょっと問題が発生してしまいましたね。ある意味はっきり失敗をしてしまったんですよね。
それは一体どんなことだったんでしょうか。
私があまりにも独善的に決めすぎていて、周りがこうついてこれなくなって振り回されて、まあ、役員会議で退任を要求されたと。まあ、当時は私代表だったんですけれど、
はい、
退任してくれということで、はい、まあ、役員陣から降ろされたという経緯はありましたね。
なかなかこれはちょっと、
まあ、解任ですね。
そうですか。でもこの経験というのは矢吹さんにとってなんかこうどんな意味をこうもたらしたというふうに思いますか。
やはり組織で仕事をする、チームで仕事をする重要性であるとか、やはり仲間と仕事をする重要性は本などで読むのは分かるんですけど、うん、
はい、
なかなかそれって自分ができると思っているときに、そういったアドバイスって耳に入らないものなんですけれど、ここに目の前の人間があなたについていけませんって言われちゃうと、
はい、
答えますよね。
きついですよね。
そこからかなりビジネスの仕方というか、スタンスは、他人に対するスタンスは大きく変わったというのがありますね。
じゃあそのこうスタンスが変わって、まあ、できたのが、ラーニングプロセス。
そうですね、ラーニングプロセスという会社はまずは、今度は完全に法人向けの人材育成というか会社を作って、はい、まあ、可視化とか見える化を中心としたソリューショントレーニング、まあ、マインドマップとかそういったところをやり始めたんですが、そうなってくると、はい、ちょっとやり方は変わっていきましたね、マネジメントの仕方は。
そこで、その資格会議というものが、こう生まれていったかと思いますけれども、実際にこれが生まれた背景には一体どんなことがあったんでしょうか。
企業様向けに可視化のソリューションを提供してトレーニングをしていたんですが、はい、なかなかこれを企業内に導入するのはまず難しいだろうと。でそこでまたこう、逆張りを張るのが好きなので、
はい、
どこで、個人にトレーニングをするっていうと、はい、教える対象でも広がるんだけれど、もう使うシーンを特化しましょうと、うん、例えば会議というシーンだけに可視化の方法を入れて、
はい、
議論の可視化をするプロセスにこの、マインドマップという投資手法を適用しようというふうに割り切って、はい、プログラムを作って、資格会議というのは視覚聴覚の資格なんですけど、うん、はい、その視覚会議という方法を作ったという経緯はありますね。
会議と言いますと、やはりなかなかですね、これ会議って出ても例えばアイデアが出てこないとかですね、うん、それからアイデアは出るんだけれども、なんか何時間経っても答えがなくこう見つからないとかですね、結論が出ないとか、こういろいろあると思うんですが、そのなんかこう根本的にそのこう企業が抱えるその会議のこう課題みたいなものっていうのは、どんなところにあるというふうにこう感じますか。
まず今企業を変えている状況が、テーマ自身がすごい複雑化しているっていうのがあるのかなと、
は
い、最近よく不確実な時代とか、はい、答えがない時代っていう中でいうと、
はい、
予定通り計画通り物事を生産して販売してっていうやり方が通用しなくなってくるので、はい、何が正解かわからない中で皆さん会議をしていると、
はい、
そこをどうクリアするかという術が誰も知らない。上から指示されたものに対しては対応できるけれど、それ以外に自分から課題を設定するとかビジョンを設定するという方法がないので、会議以前にそこを決める会議がなかった。トップすらビジョン決められないのが今の会社なので、大手さんも含めて、そこをどう決めるかっていうところが会議に欠けていた部分だったので、その欠けたピースを提供する会議、ビジョンとか方針を決める会議っていうのを提供しているのが我々の可視化を使った手法でしたかね。
そういった中でこう今こう手掛けられていらっしゃるそのファシリテーターのこう役割というのは、どういったものになるんでしょうか。
ファシリテーターは、会議を回す方なんですが、普通はこうファシリテーターやる方はですね、傾聴力があって、質問力があって、フレームワーク思考ができてとか、共感してみたいなあるんですけれど、完全にもうプロセスを淡々と回すだけの役割、初期役みたいな、時間管理と初期係みたいな形のプロセスに割り切ったり方なので、ファシリテーターの経験がない方でもスムーズに回すことができるっていうのが特徴にはなっていたんですね。
これスムーズに回せる、つまりはこうある一定のその、答えといいますか、なんか進むべき方向性みたいなものが定まるっていうことなんでしょうか。
そうですね、正しい正解をこう皆さんで作り上げるというよりは、メンバーが納得する、納得する解決策をみんなで握るというか、はい、そうだよねって ていう、うん、
はい、
そういったものを皆さんで作り上げるやり方ですかね。うん、
じゃあこう前に進んでいく、まあ、そこがまあ大事だということなんですかね。
そうですね、ビジョンが決まればそれに向かって進む方向はさまざまなやり方があるので、
はい、
このビジョンをまず決めるというところが大事ですよね。
うん、このファシリテーターの、まあ、派遣サービスということを展開されていらっしゃいますが、例えばどういった方々がこういうファシリテーターをされていらっしゃるんでしょうか。
基本的に講師をされている方もいらっしゃいますし、はい、最近は大手の企業に所属されている方で、最近ですとその副業であるとか、まあ、2枚目の名刺的なところで、はい、仕事以外に専門性をつけたいということでファシリテーターになって、そこで我々のお客様の先に派遣されるという方も増えてきていますね。
じゃあそうするといろんなこう広がりがですね、出ているというところなんですね。はい、まあ、そして今ですね、まあ、こうハックキャンプということで、ここはボランタリティというですね、そういった考え方で展開されていらっしゃるそうですね。
そうですね、基本的にもともとこの会社自身が出来上がったのは、はい、まあ、私だ、代表が我々関という人間がいて、あと矢吹で作ったんですが、もともとこう、はい、ボランティアというかのイベントの運営の延長で作られたところで、はい、あまりお金儲けとかっていうよりは、楽しいことしようよ、
はい、
またはこう皆さんで楽しく、例えば今だったら我々の社員はママの方がママさんが多いんですけど、はい、なかなかその企業さんってこう働く環境が難しい方たちを一緒に働いていこうよっていうことで、うん、働きやすさとか成長とか、うん、その辺をこう主体に、うん、売上以上にそちらを大事にしようということでやってる会社ではありますね。
このハックキャンプ ですね、取り組みをしていることのなんか矢吹さんにとってのこう意味ってどんなところに感じていらっしゃいますか。
皆さん自身が成長をするとか楽しむ、お客様も我々も一緒に楽しむっていうところを大事にしたいなと思いますね。はい、まあ多分我々よりも素晴らしいこうコンサル会社とかいろんなところあると思うんですが、はい、ハックと付き合うから楽しいから付き合いたいとか、新しいことにチャレンジできるから付き合いたいというお客さんが多いので、その辺をこう支援する、うん、会社になっていきたいなとは思っていますね。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。矢吹さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
はい、背中を押すメッセージですね。ずっと考えてたんですけど、はい、まずアクションを起こしましょう、ファーストステップのアクションを起こしましょうっていうことですね。
はい、
本を読むでもいいですし、何かまずアクションを起こすっていうことが大事なのかなと思っていますと、それに尽きるかなと思いますね。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして、株式会社ハックキャンプ取締役副社長矢吹博一さんにご登場いただきました。矢吹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。リアム・ギャラガーでショックウェーブ。森さやかの Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。他とは異なる逆張りの視点と楽しむ心を大切に事業を構築し拡大、多くの企業が課題とする企業の在り方に注目し、これまでの概念とは異なる新たな発想で、誰が行っても会議で必ず合意形成し成果を出せる独自のプログラムを確立、多くの企業に導入されアイデア創出を促進する矢吹さん。現在このプログラムや積み重ねてきた経験を企業だけでなく広く社会に役立てていこうと精力的に取り組まれています。そうした姿は経験も年齢も関係なく、誰もが表舞台に立ち前を向いて輝きを放つようシナリオを描く演劇作家のようにも感じました。これからまたどのようなシナリオが描かれていくのか、矢吹さんが仕掛ける驚きの価値創造にぜひ注目していきたいと思います。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。